ルカによる福音書の9章の18節から27節であります。とても回数を重ね、また時間をかけて、このイエス様が弟子たちに、私は何者かと聞いて、そしてまたこのように私についてきなさいと教えた御言葉を学び続けてまいりました。ここからさらに後半へと向かっていくことになります。今日で一旦この自分を捨て、自分の十字架を背負って、この御言葉の学びを一旦終わりにして、さらに後半へと向かっていきたいと願っております。9章の18節から、イエスが一人で祈っておられたとき、弟子たちは共にいた。そこでイエスは、群衆は私のことを何者だと言っているかとお尋ねになった。弟子たちは答えた。洗礼者ヨハネだと言っています。他にエリアだという人も、誰か昔の預言者が生き返ったのだという人もいます。イエスが言われた。それではあなた方は私を何者だと言うのか。ペトロが答えた。神からのメシアです。イエスは弟子たちを戒め、このことを誰にも話さないように命じて、次のように言われた。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、三日目に復活することになっている。それからイエスは皆に言われた。私についてきたい者は自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを救うのである。人はたとえ全世界を手に入れても、自分の身を滅ぼしたり失ったりしては何の得があろうか。私と私の言葉を恥じる者は、人の子も自分と父と聖なる天使たちとも栄光に輝いてくるとき、そのものを恥じる。確かに言っておく、ここに一緒にいる人々の中には、神の国を見るまでは決して死なない者がいる。何度も繰り返し見てまいりました。私についてきたい者は自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。今日はこの自分の十字架をということを学びたいと願っております。言葉を変えて言うと、これが福音を生きるということであります。私たちは神様を信じて生きる幸いとは何なのかと、こうしばしば信仰生活の中で問うのではないかなと思います。私自身もそれを問い続けてきたように思います。一体神様を信じて幸いとは何であるのか、これを問い続けてきたように思います。いろいろな試練が神様を信ずる人々の中にあろうことと思います。しかしそのような試練の中で福音を生きるとは、その幸いを生きるとは、今日の御言葉です。私についてきたい者は自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。はっきりとこれを今日共に受け止め直したいと思います。福音を生きるとはこういうことだということです。福音を知るということ、知識として私たちが知らなければならない事柄があります。そしてその知識を持って、その知恵を持って生きるとはこのことです。自分の十字架とあります。自分のです。人の十字架ではありません。自分の十字架です。十字架とは何なのか。罪人が この世で罰を受ける当時イエス様がおいでになった時代、最も厳しい罰ですね。最も厳しい罰です。歴史の中でも本当に際立った刑罰であります。本当に苦しみ、また恥に満ちた、そのような刑罰です。自分の十字架を背負ってとこありますが、イエス様ご自身がこのご自分の十字架を背負って進んでいくのだとおっしゃいました。イエス様の十字架とはじゃあ一体何だったのかということですね。そのような刑罰を受けるようなこと、何一つイエス様は人々の前でしませんでした。これはイエス様に近づいた人々がもう試しに試し抜いて確かめたことです。人の前でというならですね、イエス様を十字架に殺さなければならないといった人々自身ですね、彼らはイエス様がそのような刑罰に値するものだなどとは一つも考えていません。実際言いがかりをつけるように、策略にはめるようにイエス様を十字架につけました。でもこの男がいたのでは、自分たちもまたこの民も安泰ではないと言ってイエス様を十字架につけたんですね。一人の人が死んで民が助かる方が良いのではないかと言って、神を冒涜する者という罪で十字架につけたんです。神を冒涜する者、イエス様が神様を冒涜する、そのようなことは何一つ語りもせず行いもしないということは知っていたんですね。ただイエス様が私は神と一つであると言った一点、私は神であると、そのことを言葉の端々に明かしした一点、この点を捉えて十字架につけたんです。そういう意味では罪はない。しかし神の御前でこの男は十字架に値するものだと、こういう仕方でつけました。まあ、神に代わって裁いたと言ってもいいです。でもこれが人間の、あのアダムとエヴァ以降人間の中に入ってきた罪ですね。罪の根本にあるものです。神に代わります。神に代わっていろいろなことを裁き始めます。神に代わっていろいろなことが自分の手で定められるかのようにことを運んでいきます。でも神ではないから、結局そこで無残にも、あのイエス様を十字架につけた者たちが表したようにですね、その心の内にある、外は白く塗った墓のようであっても、自分の心の内に隠されているものがどんどん表に出てきて、それを全部イエス様にぶつけるような仕方で十字架につけます。誰よりも正しいと人々の間には認められていた者たちです。またイエス様がそのような仕方で十字架につけられたことの中に表されているのは、神様の前でイエス様は、では罪人か、弟子たちははっきりとそうではないことを確認しているわけです。イエス様があのバプテスマのヨハネから洗礼を受けたとき、神の愛する子、私の愛する子、これに聞き従え、この子に聞き従えと天から声が聞こえました。またイエス様がこのことを、十字架を追って私に従えと言われた後、ペトロ、ヨハネ、ヤコブを連れて祈るために山に登られて、そしてその姿が変わってモーセとエリアと語り合った時に、また天から これは私の子、選ばれた者、愛する者、これに聞けという声において、このお方が本当に神の一人子だと明かしされました。だから神様の前でこのイエス様ほど受け入れられたお方はいない。神の子ですから。なのに十字架ですね。なのに十字架。そしてまたそのイエス様が十字架に向かっていく時にも、イエス様を十字架につける権限、最終的にそのことを運ぶとするならば、総督ピラトの手によってこれがなされなければなりません。イエス様を十字架につけろと叫んだユダヤ人たちにはそれをする権限がないんです。植民地ですから。でもそのピラトが何度もイエス様を助けようとして十字架につけるなどというこんな曲がった裁きは自分もしたくないから、何度もこの人に何の罪も見出すことはできないと自分の口で宣言しながら、そして最後はイエス様を十字架につけます。二重三重にイエス様に罪がないということが明らかにされながら、イエス様が十字架につけられるんです。これが十字架です。でもイエス様はこれをですね、やむなくそのような力に飲み込まれて自分が十字架で死ぬなどということありえません。ここでおっしゃっている通り、私はこのように死ななければならない。なぜか、これが死なる神の御心だからです。御心だからです。だから神の御心の中を生きるとはイエス様にとってはこのように十字架で死ぬということだったんですね。また十字架を背負って歩むということだったんです。皆さん、これをよく心に留めてください。十字架というのはイエス様にとってはこの世に来る神様の御心だったんです。またご自身の御心だったんです。でもイエス様は自分で来ようと思ってもちろん来ました。父なる神と心を一つにするお方ですから。でもこの世に来て歩んだ時には人として歩みましたから、その弱さの中で悩みに悩み抜いて、祈りに祈り抜いて、そして最後は弟子たちの前であえてその姿を見せて、父よ、できることでしたらこの杯を取り除けてください、過ぎ去らせてください、でも御心のままにと言って十字架へと立てさあ行こうと言って向かっていきました。だからですね、十字架というのはあえてこの中身を信仰的にイエス様において確認するなら、神の御心ということです。神の御心です。人間が神様の御心をわきまえて、やったー、神様の御心が分かったぞ、これだと言って本当に喜び勇んでですね、そこに従っていくようなものだったならば十字架と呼ぶ必要はないでしょう。でもイエス様でさえ、イエス様でさえ、父なる神と御心を一つにするお方でさえ、この世においでになって神の御心に従ってとことん歩んでいくときには、この杯を過ぎ去らせてくださいと祈らざるを得ませんでした。それほどの弱さ、人間、それが神様の御前での人間の姿です。でもその弱さの中で涙と叫びを持って神様を、本当に父なる神を、救いを叫び求めて、その十字架の道を歩み抜いて行かれました。神の御心を成し遂げたと言って世を去って行かれました。まず人々の前から、これがまず十字架です。なぜそれが十字架なのかはイエス様においてよく表されています。世が悪いからです。イエス様を十字架に追いやった、あるいは追いやろうとは思わないで従おうと思っていた弟子たちの中にさえどうしようもないものがありました。世が悪いからです。これが世です。神の御心に従って歩むということは十字架だということです。それぞれの だから自分の十字架を背負ってとイエス様がおっしゃった時にはですね、あなたに対する神の御心をよく背負ってその中を日々歩んできなさいということです。自分が歩みたいようにということではありません。自分が歩みたいようにということではありません。実際自分が歩みたいように歩んで人は幸せになるかですね、これは私たちが自分で確かめるしかありませんが、食べたいものを食べて飲みたいものを飲んでやりたいことをやって、そしてさあそれで喜びと平安に満ち溢れ希望がそこにあるかといえばそうかということです。そうではなくて、私についてきたいものは自分を捨て日々自分の十字架を背負って私に従いなさい、神様の御心を背負ってその御心の中を歩んできなさいということです。まず一つはですね、一つは十字架の意味、一つはです。しかしこの十字架を背負って歩む時には私たちはイエス様と同じです。イエス様が道だというのはですね、私たちによく接しているということなんです。道はあってもそこにもう大きなもう谷があってですね、あるいは崖になっていて、それはもう橋もなくて越えられなかったらその道私たち進めません。でもイエス様が道だというのは、私たちが随分本当に遠いところにいてもそこまで接する道だということです。私たちはしばしば過ぎ去らせてください、こうでないようにしてください、神様の御心が分かってもこれは本当にどうにもならない、あるかもしれませんが、でもイエス様が祈られたように御心のままに、三度祈られたとあるように一回祈れば決着がつくような簡単な私たちの愚かさや堅くなさ弱さではありません。血の汗を流しながら祈ったとあるように、時には本当に正しいと分かれば分かるほど、実際私たちはですね、神様に向き合わなければ自分の弱さも分からないし、神様の御心がはっきりしなければうぬぼれてもいられるし、こういうものですね。でも神様の御心が分かるから自分の歩むべき道は分かり、また同時にそれを自分一人で歩めないということも思い知ります。でも自分一人で歩めないけれども私につながっているならば必ず実を結ぶ、私につながっているならばあなた方は何でもできると言われたように歩めます。一人では歩めないがキリストと歩んでいく道です。これが十字架の一つの意味です。もう一つの意味があります。イエス様には関係のなかった意味です。それは何かと言ったならば、その十字架はイエス様にとってはですね、神様の御心を歩むということは確かに人間としての弱さはあってもそれに背くということはありませんから、しかし私たちはそれを歩むときに背くんですね。背くんです。どれぐらい背くかはそれぞれの人によるでしょうが、その道を間違いなく歩めるような人いません。いません。罪はないというなら偽り者です。これはイエス様を十字架につけた人々と同じファリサイ派律法学者たちの道です。またそのパンダネが育っていくそのようなありさまです。神は光であって何一つ影も闇もないお方ですから、そのお方に近づいたならば、そしてその御心を悟ったならば、それに背いている自分に改めて気づかされます。また気づかされるだけではなくて向き合わされます。これがもう一つの十字架です。しかしイエス・キリストと共にこの十字架の道を行くわけですから、イエス様を目の前に見ながら、イエス様を見ながら十字架を背負っていく道ですから、これはいわゆる刑罰の道ではありません。刑罰ではないんです。神様を私たちは侮ってはいけないんですね。人は蒔いた種を刈り取ることになると聖書は教えています。蒔いた種を刈り取る、だから慎重でなければならない。 私たちはですね、語るにしても行うにしても本当に慎重でなければならない。でも慎重に慎重にやってもなお過ちがあり罪があるのが私たちのありさまですから、これは蒔いた種を刈り取るということももちろんあります。言ってはいけないことを言ってしまってですね、そしてそのことがいろいろ大きな問題になったりして帰ってくる、この時にイエス様の許しがあるから自分には関係ないよ、こんな福音私たちにはないんですね。こんな神様との歩みなんかしていないんです。自分が覚えがないことが巡り巡って帰ってくることさえあるかもしれませんね、大きくなって。でもそういう中で自分が蒔いた種を刈り取る時にも神様は私たちを見捨てない、これが福音です。その種を刈り取る時にも、種が育ってですね、ああこんなことをしなきゃよかった、こんなことがあったのか、これでこれを刈り取ってるんだなとこう心とがめる時もですね、神様は私たちを見捨てない、これが救いです。健康の問題なんかでもありますね。いろいろな無茶をしたり、いろいろ偏ったことをしてその結果を刈り取って健康を痛めたりする、そういうことにこう思わず思いがいくとですね、病と向き合う心も本当にくじけそうになりますが、でも自分はくじけ、人からあんなことしたからこうなったと言われても神様は見捨てない。神様においてはもはや怒りはないんです。罪に対する怒りはあっても、その中でそれを背負って悩む者に対する怒りはない。キリストイエスにおいてはただ愛あるのみです。これが自分の十字架です。皆さんこれを信じますか。十字架の上でイエス様に、私のことをあなたが御国においでになるときには思い出してくださいと言ったあの強盗のことをよく私たちは思い起こす必要があります。あの強盗はこう言ったんですね。散々最初はイエス様のことを罵りながら、イエス俺を救ってみろと罵りながら、でもそのような罵りを受け止め続けるイエス様の姿を見て、このお方は違うと、自分が今までいろんな人間たちを見てきたし出会ってきたけども、このお方は違うと、もし神様の近くにいるとしたならばこのお方だと、神から使わされた者がいるとしたならこのお方だと、あのファリサイや律法学者たちの正しさは人々には認められているけれども、自分にとっては何の足しにもならないと、むしろ腹立たしいだけだとしていたこの男がですね、イエス様というお方にほんの数時間接しただけで、この人は違うと、この人の元だったらとこう思ったということです。私が道だと言っておられたように、この人だったら自分も神に近づく道があるのではないかと思ったということです。その時に彼が言ったことは、自分は自分のやったことの報いを受けているから当然だ。これですね。自分勝手にそこから自分で自分を救おうなどとはしません。受け止めています。ある意味で自分の十字架、本当に十字架につけられている男ですね。この男が自分に負わされている神様の御心の全てを生きた仕方で受け止めたと言ってもいいです。生きた仕方で受け止めたんです。人のことを羨んだりもしてません。ああ自分は十字架だと、あそこで本当にこう笑ってる、あ自分ももう一度そういうふうになりたいと、本当にもう一度ここから降りられたら、あもう悪いことしないでああいうふうに歩むと、こんなことももう望みません。自分に負わされたものを全部引き受けた状態で、自分はやったことの報いを受けているから当然だ。これが自分の十字架を背負って主に従う歩みです。私たちはイエス様と違いますから、正しいことだけしながらここまで来てますね。よく振り返ってみるとですね、本当に神様の前に、あるいは人の前にさえ、もし自分が隠していることが明らかになったら、 あなたこんなこと言ってたんですか、あなたこんなことしてたんですかと言われるような、そういうありさまですけれども、でもそのようなものに対してもイエス様は間髪入れずこうでしたね。私のことをあなたが御国においでになるときには思い出してくださいと言ったときに、あなたは今私と一緒に楽園にいる。私と一緒にです、皆さん。実際イエス様が隣で同じようなものを背負ってるわけです。罪はないのに十字架です。こっちは自分のやった報いを受けて十字架です。でもイエス様がそこにいる。そしてあなたは今日です、今日あなたがそのように私を知って、そして私のことを覚えてください、忘れないでください、連れてってくださいとまでは言えないから思い出してくださいと言ってますね。でもそのものに対して今大丈夫だと、私と一緒にあなたは神のもとにいるんだぞと声をかけてくださいました。またその通りの現実です。この後この男がだったらこっから降ろしてくださいよなどとは言いません。そのままそこで息を引き取って、希望にあふれて、平安もあったでしょう、喜びもあったでしょう、信仰において得られるあらゆる良きものがその男に与えられたでしょう。これが自分の十字架です。これは極端に自分のやったことの報いを刈り取っている者の姿ですが、私たちもまた慎重に歩みながらこの道を行きます。イエス・キリストが命です。イエス・キリストとイエス・キリストを使わされた唯一の神を知ること、それが永遠の命である。この隣で十字架で息絶えたであろうこの男もですね、希望に満ち溢れていたことと思います。自分のことを考えたらですね、自分を憎んでいる人たちがたくさんいたと思うんですね。ざまみろという目をしてですね、本当に恨みを持ってその男に視線を向けている冷たい目もたくさんあったと思います。悪いことしたんですから。でもその者がイエス様において私を思い出してください。へりくだりもありますね。ここにへりくだる者に恵みを与えとありますけれども、連れて行けなどとは言いません。思い出してください。本当にへりくだった言葉です。私たちもですね、誰かについていきたいときに、自分はついていけないよなと思ってその人を見送るときにこう言うんじゃないですか。向こうへ行ったら私のことを忘れないでくださいね。こういうふうにしてお別れするんじゃないですか。しかしイエス様は大丈夫だよと、今日私と一緒に楽園にいるんだぞと、神の御前に私と一緒に生きているんだぞです。皆さん、これが救いを生きるです。私についてきたいと思う者がいるならば、自分を捨て日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。恐れずにためらわずにイエス様に従ってまいりましょう。お祈りいたします。イエス・キリストよ、私たちの魂を監督し、また養い導いて、ご自身の命の中に本当に預かるものとしてくださるお方よ。人の言葉では到底捉え尽くすことのできないあなたの恵みです。日々にあなたを知る喜びの中に、平安の中に、また聖霊によって力を受けて生きる希望の中に、またこの新たな週も一日一日歩ませてください。主イエスキリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。お立ちいただける方はお立ちいただきまして。 詩編歌の150番を伏せ、詩を賛美いたしましょう。お立ちいただける方はお立ちいただきまして、詩編歌150番を伏せ、詩を賛美いたしましょう。